おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
まあ、死後のためにですね、蓄えておったヌード写真集等々は処分したという、つぶやきをふっと漏らした瞬間、はい、香奈がくだらねえ。くだらねえ。うめくように二度言いましたね。
すいません。
いえ、いいですよ。とにかくスイスアーミーマン戻りましょう。武田の目から考えるとわかるでしょ、
はい。
死者がいかに生きている人間を励ますか。そのことを映画にしたファンタジーがこれではなかろうかと。確かにですね、出来すぎでありますな。死体がですね、憧れの女性の家まで、その庭まで案内するという、そういう出来すぎたところはあるかもしれませんが、しかし、死者にはそういう不思議な力がたくさんありますですね。孤島からオタクの青年を救い出し、その青年に水を与え、勇気を与え、そして恋人の家まで教えて死体は静かに去っていったという、
うん、
このハンの持っている死体と語り合う力、
うん、
この想像力を持たないと生きているということは意味がないのではないかな。
は
あ、まあ割とこう視点開けるでしょ。
わあ、なんかそんな深かったんだ。
俺そう思ったのよ。カナは俺に勧められていやいやこの一本を見たんですけども
、はい、
気づかなかったでしょう。あのメニーという死体がそれまで空想の中で動いたり語ったりしてましたよね、うん、死体のくせして、
はい、
であることを境に死体が完璧に死体に戻ってしまうんですよ。
え、
覚えてないでしょ、はい、どこのシーンか、
はい、
後半の方です。あのバスの中ですれ違って女性が産んだ3歳くらいの女の子が一人遊んでたでしょ。
はい。
あの女の子を前にした時に死体は死体に戻っちゃったんです。
ほう。
これなぜかよくわからないけども、はい、でもこの作品の中で監督は重要なポイントにしてると思いますね。だから子供の前では死体はちゃんとした死体になるんです。
はい。
大人には死体が語りかけるように思えるんだけども、幼い子供には死体は死体、
はい、
で一番最後死体が沖に向かって走り出すときにハンクがゆっくり笑みを浮かべるじゃない、
はい、
もう一人笑い転げたのが3歳の女の子。
女の子笑ってた、はい、
後の人間たちは青ざめていたけども、
うん、そうです。
そういうところに死というものに対する考え方みたいなのが実は一本ものすごく芯が通っているのぶとい作品で、あの主役の子も台本読んだ時にこれは賞取るぞと思ったんじゃないかな。ここまでこけるとは思わなかったんだろうけど。でもあの死体は見事だよな。
そうですね。
片っぽだけ薄目が開いてて片っぽな白目向いてるっていう死体なんですけど、見事な死体なんですよ、
はい。
死者と語り合うという想像力を持った時、初めて人間は自分の命、というものと真摯に語り合う国語力を持つのではないだろうか。ふざけた物語ではありますけども、死者、死んだ人っていうのが生きている人間にとってどういう存在であるかっていうことを教えてくれるという。
はい。
ここで、香奈さん、一番重大なことは、死者を自分のために使わないこと。
うん。
大事なキーワードなんだ。
はい。
告白するね、ある年齢だからね。あのね、俺、人生の中で肝に銘じたことなんだけど、坂本龍馬のことをみんなに話したくて、坂本龍馬を証明したいと思って、物語を作ったら、ものすごい視聴率取ったんですよ。
はい。
でね、坂本龍馬で俺を売りたいと思った時ね、結末いたんですよね。
うん。
死者を証明するっていうことはものすごく大事なことですけど、
はい、
死者を使って自分を証明しようとすると天罰が当たります。それはね、肝に銘じたんだ、
はい、
死者に私を語らせてはいけない、はい、私が死者を語る。このスイスアーミーマンっていうのはそういう死者との結びつきというか、
はい、
そういうものをちゃんと分かった作品ではないだろうかなと思って。
なんか深くなってきた。
で、このスイスアーミーマンを見た後、車がロボットになったりなんかする映画見たのよ。くだらねえ。 俺、あれさ、吐き消してくんだよ、俺は。目回っちゃって。ごめんなさい、時間いっぱいになりましたね。来週はまた別の映画に触れてみたいというふうに思いますね。こう、ご期待でございます。